もしもし、テレフォン人生相談です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日はどんなご相談でしょうか。
介護のことなんです。
はい、
はい、
どういうことですか。
ちょっと長いこと介護してまして、
はい、
いろいろぶつかりながらやってるんですけど、
はい、
だんだん難しくなってきまして、
はい、
最後まで家で見ようという気持ちもあるんですけど、
はい、
揺れ動き出しまして、自分自身が疲れてくると、
今声がお疲れですもんね。
そうです ね、 ちょっとやっぱりね。
じゃあちょっと具体的なことを教えてくださいね。
はい、
あなた様おいくつですか。
71です。
71歳、
はい、
介護してらっしゃるお相手は
74です。
74歳、旦那様ですか。
はい、そうです。
あ、旦那様、
う
ん、どのぐらいの、まあ、つまり介護のレベルなんですけども、
はい、
どういう状態なんですか、旦那様。
まあ、右半身ですね。
右半身、麻痺。
はい、
右半身、麻痺。
はい、
心というか、精神の方はいかがでございましょう。
普通ですね、まだ そういう面では。
そういう面では大丈夫ですか。
はいはい、
認知症とかそういう。
はい、ないです。
ないですか。
はい。
はい、で、病院には
現在は行ってないです。
現在行かれてない。
なんていうんですか、はい、往診っていうんですか、
はい、
介護保険使いながらできるものはやってますけど。
あ、はいはい。そもそもこの右半身というのは、
はい、
例えば脳梗塞とかそういうことから来ちゃったんでしょうか。
脳内出血って
脳内出血
言われましたね。
うん、それがいつ頃ですか。
今からもう27、8年前。
あ、それそんなに前。
はい、はい、そうです。
じゃあ27、8年間ずっと介護してらっしゃる。
はい、そうですね。
あ、
は
い、その間じゃあ旦那さんの仕事というのは
もうなくなりましたね。
待ってくださいよ。今74歳ということは、
はい、
脳内出血がおいくつの時ですかね。
47、46、47。はい、
はい、それからずっとですか。
はい、
お子さんは
3人います。
はい、
はい、
どういう構成ですか。
長女と、
はい、
息子2人です。
はい、
はい、
もう独立されてるんでしょうか。
はい、そうですね。
うん、じゃあ、自宅にはいらっしゃらない。
そうですね、それぞれの生活してます。
それぞれ家庭持たれて。
家庭持ってるのは娘だけですけど、
はい、
あとはそれなりの生活してます。
うん、週に1回顔を出すとかそういうことはないんですか。
一人はちょっと遠いんで、
はい、
はい、めったに帰ってきませんけど、
はい、
一人は近くにいて、
はい、
はい、ほぼ毎日来て顔は出してくれて。
男の子。
はい。
ああ、そう。
でも仕事が中心ですので、なかなかね。
まあ認知症などはないということですけども、
はいはい、
この27、8年介護なさっていて、
はい、
で奥さんお疲れになられたと。あえて聞くのもこちらもちょっと心が痛むんですけども、どういうところで今お疲れになってますか。
大体、7、8ヶ月前に3度目の拘束を起きた時に、
はい、
声をちょっと失ったっていうか、分かる出るんですけど、言葉がその、はい、なんていうんですか、単語以外はつながらないっていうか、
はい、
出てこないんですよね。
はい、
ですから会話ができなくなってるのが一番今寂しいっていうか、
はい、
分かってあげられないし、私のことも、分かってあげようと思えば思うほどこう空回りしてるっていうか、そうなると自分自身が落ち込んでみたり、どうすればいいのこの先とか思ってしまうんですよね。
はいはい、
はい、
ど
うしていっていけばお互いがこう、うまくできるのかなってね、頭では分かるんですけど、
例えばね、
はい、
私の舌がんをやった知り合いがマジックボードを胸に抱えて常にそこで筆談をしてましたけども、
はいはい、
そういったことは可能なんですか。
それもしてますし、
はい、
はい、それでもなかなかやっぱり頭からつながってるみたいで、なかなかその会話っていうところが一番、本人はそう言ってるんでしょうけども、
はい、
それが言葉にならないっていうのか、言葉は言ってるようなんですけど、それがうまく、うん、分かってあげられないっていうのかな。
あ、担当のお医者さんはいらっしゃるわけですよね。
はいはい。
何とおっしゃってますか。
やっぱり声を声帯っていうところのね、
はい、
あれが今回麻痺が強く出てるみたいでっていうことで、
はい、
もうそれ以上はもうどうしようもないっていう感じですよね。
そのリハビリに向けてどうするという段階ではないということですか。
そうですね、もうね。
まず奥さんの疲れも取れる、
はい、
何か明るい兆しがあるようなものを今得たいという部分ですよね。
それそのものよりそういう、はい、なんていうんですかね、病気した人に対する心の接し方っていうのか、頭では分かっても現実的にはそうはいかないっていう問題が多いですよね。そういう時にどうした、これだけやっててもどうしてかなっていうところに入ってしまう時があるんですね、
はい、
そういう時にはなんか情けなくなるやら悲しくなるやら、いつまで続くのっていうところに自分の心に問いかけてしまって、だからそれでずっと落ち込んでるかっていうことはないように努力してるんですね。
いや、もうずっと頑張られてきたと思いますよ。
そうです、もう明るくね、知っていかなきゃってね、なるべく明るくばかり言いながら笑わせながらやっていかなきゃっていう気持ちにはなってるんですけど、やっぱり、はい、体が疲れてきたり重なってしまうとついどうしてもね。
そうですね。まあ、そういう中で電話をかけてきてくださったんだと思うんですけども、では今日の先生紹介いたします。
はい、
はい、三石メソード主催作家で翻訳家の三石由紀子先生です。よろしくお願いします。
はい、こんにちは。
こんにちは、お願いします。
はい、ちょっと失礼なことをお聞きしますけど、
はい、
経済的にはどうでしょうか。
もういっぱいいっぱいですね。
いっぱいいっぱい、
はい、
ご長男と次男は働いてらっしゃるのよね。
はい、
いくらか入れてくれます。
長男はここで食事するんで、
ええ、
はい、食費ぐらいはくれてますけど、
はい、
はい、それ以外はないです。
次男は、
次男は遠くにいるんで、
うん、
はい、めったに帰ってきません。
いや、仕送りとかないんですか。
あ、そういうのはないです。
あ、そう、
はい、
ね、それでね、やっぱり母親が一人でずっと見てきたっていうことを、はい、子供たちは知ってるわけだから、この長女さんもね。で、例えばね、5000円くらいでもいいから、ね、ちょっともらって、毎月もらってね、
はい、
ちょっと積み立ててね、
はい、
今、車椅子旅行とかあるんですよ。知ってます？
あ、そうなんです。
あるんですよ。旅行会社にね、
はい、
ちょっと聞いてみたらいいと思うんだけど、
はい、
要するに、まあ、車椅子でなければ、歩けないような人たちを連れて介護人と旅行するっていうようなね、そういうのね、例えば2ヶ月に一度でもしたらね、全然違うと思う。それでね、これだけやっていてもっておっしゃったけれども、これだけやってるからなんですよね。つまり部屋の中でですね、両方でずっと見つめ合ってるわけでしょ。ずっとこれ嫌になりますよ。新婚でも嫌になりますもん。だから私それは無理だと思うのね。
はい、
で、話題も尽きるしね。
はいはい、
ね、新しいことも何もないわけじゃないですか。
はい、
で、2人で同じものを見てるわけでしょ。
はい、
で、これはね、やっぱり辛いし、
はい、
あなたも辛いしね、
はい、
ダメだと思う。
はい、
それでね、
はい、
病院や施設でも、一日ステイみたいなのあるじゃないですか。
はいはい、
ああいうのをね、やっぱりね、かわいそうだと思わないでね、ちゃんとご主人に言って、私あなたの代わりに遊んでくるからみたいなこと言ってさ、で一日でも離れるとね、そうするとね、ご主人もわかるんですよ。こんなふうにイライラしてたけどね、他人っていうのがどんなに気がつかないものかっていうのはよくわかるんですよ。
ショートはね、行くようになったんですよ。
いやいやいやいや、一日ステイで病院とか施設とかに泊まってくるとですね、
はいはい、
そうすると 女房がどんなにね、うん、コミュニケーション取れるか、
はい、
取りやすいか容易かよく分かってくれるかっていうね、うん、ことが分かるんですよ。それ分かるだけでもね全然違うし、で一日行ってきてくれればね、こっちもなんかこう引け目があるから一日楽だったっていう、やっぱりちょっと優しさも質が違ってくるしね。私の友達もねずっと母親を見てましてね、他人には任せられないって言ってたんだけど、いざちょっと入れてみたらね、向こうも喜んでるしこっちも喜んでるしね、結局ねその食事だって同じようなものになってくるわけですよ、毎日毎日のことだから、
はい、
でもね変わったものを食べてね、
はいはい、
へーっていう、あこっちの方が美味しいじゃないかとか、いやいやこう毎日毎日似たようなものを作って出してもね珍しいものを食べた方が楽しかったりするんですよ、
はい、
だからそれねあんまりねかわいそうだと思わない方がいいんですよ。うん、だからねそれ病院に入れちゃうって話じゃなくてね、
はい、
例えば2ヶ月に1回、
はい、
1日ステイで入ってもらうとか、
はい、
これ病院じゃなくても施設でもやってるところいっぱいあるから、市役所とか区役所とか聞いてみたらすぐあるし、
はい、
それとね民間のもあるんですよ。民間のはねちょっと高いですけどね、
はい、
それこそ車椅子旅行でバス旅行でね、近いところに連れてってくれて、もちろんそういう時あなたも一緒に行けるんですけども、
はい、
行けるっていうか行かなきゃいけないんだけど、
はい、
やっぱり外に旅行に行くっていうのはね、話題も違うし、
はい、
楽しかったわねで3日くらい行けるしね、
あ、
うん、写真見たりね、うん、共通の思い出があればまた違う感情も出てくるしね、
はい、
やっぱり部屋の中でこう見つめ合ってるのは良くないと思うんですよ。それでね、
はい、
このお嬢さんにしてから坊ちゃん方にしてからね、この3人の子供はね、
はい、
何が困るって、
はい、
母親に倒れられるの一番困るじゃないですか、
はい、
ねえ、あなたが倒れちゃったらもう終わりでしょ。この三人でどうやって父親の面倒を見るんだって言ったってできないわけだから、これはね、お安い御用なので、毎月5,000円出しなさいって言ってやったらね、喜ぶと思うんだよね。お、5,000円で済むのかと。でも5,000円で済んだって、15,000円ですからね、2ヶ月で30,000ですからね、30,000だとね、旅行行けちゃうんだよね。この車椅子旅行って2人でね。うん、もうもちろん日帰りですよ。まあ一泊だって今
は
安いですよ本当に。うん。でね、車椅子旅行っていうのはね、どこでもやってると思う。
あ、そんな。
うん。
全然知りません
ね。うん、そうでしょ、はい、だからね、やっぱり外のなんか情報をね、取らないとダメですよ。そして今ね、ちゃんとそういう世の中になってきてさ、うん、車椅子の人を連れて遊びに行きましょうっていう世の中になってるのよ。
あ、
ちょうどいいですよ。うん、
はい、
まあ大手を振ってさ、
はい、
3ヶ月に1回ずつ遊びましょう、
はい、
うん、
もしもし、
はい、
もしもし、
はい、
これ実際の話なんですけども、
はい、
例えば私は歌を歌ってるんですが、
はい、
全身麻痺の方がベッドで入れるライブハウスで何回かやったことありまして、
はい、
そうすると本当にベッドごと3人の方見えましてね、
はい、
皆さんおしゃれしてらっしゃるんですよ。ですからね、今、三井先生おっしゃったもその旅行行かれるときは思いっきりおしゃれ楽しまれてください、
はい、
2人で、
はい、
ええ、
ベッドごと行けるんですか。
で、ええ、そういうのもあります。
あ、
はい、
あ、そうなんですか、
はい
はい、楽しみに探してください。
はい、わ、はい、かりました。はい、ありがとうございました。
はい、どうも失礼いたします、
はい、どうもありがとうございます。